いや、全然ゲームの話から飛んじゃうんですけど、うん、まあ常々僕はラジオで、結婚なんてっていう話を、
結婚
どうなんですか食い気味に今
すごい食い気味
だったね。ずっと俺も思ってたから言おうと思ってて、
うんうん、
どうなんですか結婚。いやだってもう結婚の話ね、両生類の2回か3回くらいでしょ。
そう
めっちゃ最初の方で
そう一番もうだから最初からこれを話そうっていうテーマとしてあったっていうこと、結婚なんてクソだって、
ね、ああなるほど、
うん、めっちゃ辛辣な感じで言ってたけど、うん、でも多分今聞いても多分そう言うんだろうなとは思ってる。
そうさすがハルさん、ちゃんと僕が言いたいことが分かってる、
合ってるけど
嫁より長い仲です。
そんなに付き合い深くないけど
言われた。
だって1回しか会ってないじゃん。
言われた。
ダンさんだって忙しいんだもん。
ごめんなさい。
違うよ違うよ。
ちゃんと相手しないところ
があるよ。
いやいやいや、まあでも
いや、それはだってあんたずっといる人と比べたら俺の方が付き合い深い。
まあまあまあ、それしょうがない、それしょうがない。
ああ、これ
ずっといるからね。特にこのやっぱり1年はずっと一緒にいるのが
仕事してますからね。
そういやだからその結婚がどうなのかっていう話なんだけど、そうだからその多分もう別に僕からはある程度もうなんかちょっと前の回とかで話してるつもりではある。ハルさん、僕が今言いたかったのは、うん、ハルさんも、うん、まあ、いわゆるそのポッドキャストをやりながら、いろんなそのネットでの活動をやりながら、うん、で奥さんの多分いろいろこうふもさんのね、うん、支えとかもいろいろあると思うんですよ、うんうん、多分同じような環境に、うん、まあ、これからなっていくのかなみたいな、うん、同じような環境っていうか、まあ、それ全然違う全然違うけど、なんか、まあ、なんかネットで夫婦、この夫婦、
うんうん、
みたいなあるじゃないですか、
うん、
なんていうか、わかりますか。
わかんないこの夫婦みたいのあるじゃないですか。さすがにはわかんないわ今の
なんていう
か、どういうことどういうこと、
例えば、いや、やっぱりおとがめといったら、うん、ね、あの春、ふも、夫婦が一緒にやってるっていうのは、うん、もうそれはもう聞いてる人はもちろんわかってるわけですよ、
うん、
ね、例えば僕がこれからね、じゃあ気がつける両生類をやっていきますよって、うん、また続けていきますよってなったとしても
よ
リクエストありました、はい、その陰にやっぱりこの福が奥さんがいるんだっていうのがなんとなくでも、まあ、出演してなかったとしてもなんか多分伝わっていくんじゃないかなって僕は思ってるんですよ、うん、それはやっぱりこの動画を見たら、動画にもちょいちょい出てるんで、で基本撮ってるの彼女ですから、うん、僕を撮ってるのはね、うん、そこがなんかこうハルさんとなんか同じような感覚になるのかなと思って、その先輩としてですよ、先輩としてなんかその辺の話ができればいいなと思ってます
、どういう話なのかいまいち聞いてこなかったけど、
いやなんていうか夫婦でそういう活動するというか、
あ、まあなんか番組やったりとか、
まあ、そう、まあ、番組をまあやるやらないっていうか
理解がある状況でやる、
そう、うん、ありがたいよねって話
まとめが超うま
いでもなんて言えばいいのか分かんないけど、
結婚自体は別にどうでもいいんでしょ、結婚っていう制度自体は。
そうどうでもいい
ね、結婚
結局
っていうよりも、
そう
でも良かったですね、好きな人と出会えてね。
いや好きな人、
好きな人、
好き、大好き、
一緒にいたいと思う人ができて良かったですね。
そう、いや一緒にいたいと思う人ももちろん今までもいたし、うん、好きな人っていうのもいたし、うん、それは別にいようがいまいがいいんですよ、
うん、
だけどそうじゃなくてやっぱ覚悟を決められる人、
うんうん、
っていう感じですかね、簡単に言うと。
現実的に一緒にいられる人ってことです
か。うん、その
いろんな、
そう、
くるめて
夫婦とか家族とかっていう言葉で保たれるような関係っていらないなと僕は思ってるので、うん、そうじゃないところにその価値があるわけで、ね、僕はこれをやりたい、 これを手伝ってくれ、分かったやりましょう、うん、っていう話じゃない、うん、大雑把に言えば、うん、で分かったやりましょうが人生をかけてやりましょうっていう話になってくるので、そこまでの覚悟がやっぱりお互いちゃんと、この人は人生をかけて一緒にやる覚悟があるのか、で僕は巻き込むことに対しての覚悟はあるのか、この人の人生を背負うことに対する覚悟はあるのかっていう、それが夫婦になっていることとか家族になっていること自体でなんか賄われてるようなね、自分の覚悟が足りなくても夫婦になってるからとりあえずいいでしょうみたいなところがあったりするのが僕は嫌いなんですよ。
そのなんか一般的に言う結婚になれば幸せになれるみたいな幻想みたいなやつだったりとか、
そうですね、それは幻想ですから。
でもそれはそうだろうなと思う。
ペガサスファンタジーですから
。おお。潜水や。
そう。
俺も世代じゃないけど。
このやっぱりこの人が世代なの。
そう。
ね。でも見てないから当然ね。もう この間も1ヶ月前ぐらいもう夜中僕が仕事を12時に大体終わるんですけど、終わるっていうか、まあ、12時に一旦一区切りがついて、それでもうこの人はもう寝る時間なんですよ。僕が終わってあーと思って、もうとりあえず何も晩飯とか食べてないから、大体12時終わってからコンビニ行ってそこから食べるんですよ。たまたまなんかこう遅くなってて食べ終わって、それでなんだっけ、なんてか分かんないけど、セイントセイヤの話になったんですよ。そうで、そもそもねって言って、まずペガサス流星拳っていうのは
ダメだ、めんどくさいやつ、この時点でめんどくさい感じがする。
1秒間に100発パンチを打つところから始まってるわけっていう話をね、でストーリーをわーって言って、へーはーってちゃんと全部聞いてくれて、で結局1時過ぎぐらいになっちゃったね。もっと遅かった。2人ともクタクタなんですよ。だってこの人は朝4時半とかに起きないといけない、なのにそれに悪いと思いながら喋っちゃう僕とちゃんと付き合ってくれる感じが。
付き合ってるのも後半のことが多
いから。まあ受け流しつつもね。
夢の中ですよ。
いや悪いなと思いました。ごめんなさい。
なんか上から目線みたいな言い方になっちゃうけど、微笑ましい。
いやそう思っていただければ。
命削りながら。
命がけなんですか。あ、そうなんですか。
多分私も敏感なところがあって、話を聞いてることに気づくのも遅い
よね、きっと。どういうこと
早く止めればいいんだよ。
まあでもある程度聞いちゃうってこと。
ある程度多分聞いちゃう。なんか聞くような姿勢を取ってるのか、私は。
どんどん話してくるぞ、こいつみたいな。
止まらない。
おみたいな。でも変に止めちゃってもな、みたいな。
反応が薄くなっても、逆にこう気合が入って、どうやったら受け入れてくれるんだろう、この僕はみたいになって、スイッチが入っちゃうから。
いや、なんか、母さんそういうとこすげえ可愛いですよね。思いません、なんか、すげえ素直。
いや、でもね、今聞いてて、僕気がつけば寮生類でも全く同じことしてたなと思って、どうやったら僕の話聞いてくれるんだみたいな話だったら、ずっとその話しかしてなかったじゃないですか。特にハルさんに来てもらった時、一緒になって話した時なんか、どうやって気がつけば寮生類をみんなに聞いてもらえるかっていう話をハルさんをゲストに呼んでしてたからね。
あれに関しては俺はすげえ楽しんでやってました。
どうやったらいいのかっていうのね、一リスナーであるハルさんに
単純に素直な意見しかいませんけど、
そう
割と真面目に答えてた。
でもそういうことをやってるから聞きに来ないんだよって話
は。いやでも難しいのが、だからそこまでやってるからこそ聞く人がいる。
そうなんだよ。
俺もまああるし、そうだし、
いやそのそうなんていうか、
変な人おるでーって、
こっちが真面目にやればやるほど滑稽に見えるのね。真面目だからこそ、真面目っていうのは性格がとかじゃなくて、取り組んでる内容そのものに対して真剣だからこそ、
滑稽とは思わなかったけどね。
いや、 なんかまあまあまあ滑稽というか、まあまあなんだろうね、それが結果につながってるかどうかは別として、なんかそれをただ楽しんでくれてる人がいるというか、
自分のその思うことに対してペガサス流星拳打ち込んでんな感がすごい、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうあの、その右にある、
ね、
そう、その右にあるスイッチを押したらこの扉開くよって言われてんのにずーっとボコボコボコボコってアグレスパンチあと何発、あと何発って言いながら
めっちゃ全力を尽くすのね。
そう、
いやでももしかしたら100発突っ込まないと開かないかもしんないっつってもう全力最初から100発突っ込むの、
そうそうそう、
とりあえず一発打ってみようじゃないの、
そうそうそうそうそういう感じだったんだよね。ここには今日残念ながら来れなかった Q さんっていう人がいて、うん、分かるよね、 Q さん話したよね、うん、まあ、今日呼んでたけどね、残念ながらちょっと来れなかったんですが、
ね、
そう、 Q さんが一番好きな回が、うん、僕が何回だったか忘れたけど、僕がある人をゲストに呼んで、ある女性をねゲストに呼んで話してたんだけど、その人がもう何にも会話にならない人だもうね、気分で喋る人なのね、まあ、で大体まあ女性はみんなそういうもんだと僕は思ってるわけで、度合いがあると、うん、もちろん服にしたってその話してもなんかも全然な時もあるじゃん、気持ちによっては体調とかによってね、そういうもんだって思うじゃん、でいきなり話が変わったりとか、さっきの話どうなったのとかっていうなるじゃん、それがもうこのとにかく極端な人だけど、とにかくゲストで出させてくれ出させてくれっていうわけね。じゃあ何について喋りたいのかっていうのは、何が出させてくれっていう代わりにはあんまりあるんでしょって言ったら、ないないっていうわけ。じゃあなんで出たいので、いや出たいからっていう、出たいから出たいのみたいな、そういう理屈あるじゃん、女性の出たいから出たいのみたいな、私はこうしたいからこうしたいのみたいな、理屈になってないっていう状態。もう分かった分かった分かった、一回じゃあとりあえず出すけど、もう俺が話は膨らますから、まずは箇条書きでいいから10個、ね、自分が話したいことが箇条書きで書けるようになったらゲストに出してあげるからって、分かったって言って、エヴァノートにいっぱいこう書いてくる。でも俺には見せてくれない、書いたからって言ってエヴァノートに書いたからとかっていうわけ。分かった分かった、じゃあとりあえず収録しようって言って、じゃあもう何でもいいから、その純不動でいいからそれを言ってくれと。そしたら俺がそれについて、あ、いろんな質問したりとか話を膨らませたりとかするからみたいな、なんだけど何にも言わないのね。そのノート書いてるんでしょって書いてる。でももうなんかもう分かんないなるわけ。もうそのほとんどそのやり取りずっと1時間ぐらい
あれ聞いてる方もきつかった
もんね。いやもうね、俺ほんと公開しようかどうか、
ダンさんがのれに腕を押してる、
そう公開しようかどうかすっごい悩んだけど、まあこれもまあおてんだと、これはこの番組おてんだと、だけどでもまあやろうと、公開しようって言って公開したのが、その Q さんが一番好きなのQ さんはその表現がさ、すごくいいなと思ったんだけど、鳴らない鐘を鳴らし続ける鳴らない鐘を鳴らし続ける、こうやってねやりながらあれはすごく好きでって言って、あれであともう一つ Q さんが好きだって言ってたのが、僕が大反省してる回なんです。春さんにも少し話、春さんと会ってきて話したんだけど、全然違う、あ、そう、さっきそれこそハルさんがこう被ってたそのやつに、そう、缶バッジがついててね、これのね正しいように見えるっていうね、この番組、もう今番組名言っちゃったけど、当時は番組名捨ててたけど正しいように見えるっていう超人気番組があるわけで、それに出てる2人もすごいいろんなね、こういうことをこう、まあいろんなこうこと考え、俺と同い年なんだよ、いろんなこと考えたりとかするから、俺がね、もう勝手に独りよがりで、あ、これはこう思う、こうやこう思うみたいなメールをね、長文のメールを送るわけ、バーンって送るわけで、2人は結構ライトに、長く 続けたいっていうタイプの人だから、一個一個にもちろんすごくいろんな成功を詰めてるんだけど、確か当時毎日更新してたんじゃないかな。僕がその手紙メール送った時は毎日か2日に1回とかそれぐらいの超ハイペースでやってて、それで僕はそのわーっていう内容、どういう内容だったかも忘れたけど送って、で何かのきっかけでそのパーソナリティの人をちょっと傷つけるようなことになっちゃった、そう、なんか試験を受けるっていう話でその人がで、まあ、鉛筆そのただその緊張をほぐすたいがつもりだがために鉛筆転がして受ければいいじゃないですかみたいな感じの何かに送ったんだよそれが失礼だっていうのがあって、それに対して俺はもうとにかくね言い訳しまくるわけいやそれは違うんですと違うんですと、あの別にそんなつもりは全くなくて、僕はただ単純に緊張をほぐしたいがためにみたいな感じで言ったけど、それに対してもなんだろう、もう違うみたいな、全然その欲しい言葉じゃないみたいな、ただあすいませんでしたって言えばいいんだよみたいな感じになって、いやそれを言ったじゃんってただ分かってほしいんだ俺はと、待ってむしろ元気づけるためにやったんだみたいな何回かやり取りがあるわけね。でそれの中で、まあ、一向にそのまあその、でももちろん毎回毎回長い文面だから向こうももう読むのがすごいしんどいわけよね、また来たみたいななるわけだけど、来たのは全部読むっていうスタンスでやってたから、その当時もうあーもうわわわわわわみたいな感じで読まれて、あーもうこれはダメだなと思って、でそれに対して僕はその番組が好きだと、だけど例えばじゃあ女の子に対して自分がね一方的に好きだからといって自分が好きな理由をね並べてたからといって相手が気持ちよくなるわけじゃないよねっていうような内容のすっごいテンション低い大反省してるで一人でブツブツブツブツそういう話をしてる回があるわけね、ずっとブツブツブツ、いやあのある番組が、
マジへこみしてる
よ、マジでへこんでるある番組がありまして、その僕がのこうでこうでいきさつ全部説明してこうでこうでって、いやまあよくよく考えてみればもう恋愛と一緒なんですよね。それですっごいテンション低くなってる。で、Q さんそれ聞きながらカレー作ってバカ笑いしてたって、カレー作りながらダンスさん超へこんでんじゃんとかって言いながらそういう楽しみ方があるんだなっていうのを、で、たまたまそれを聞いた、あの、たまたまそれを聞いた徳松さんが、そのデストロイラジオで、俺のことを話してくれたんですよ。徳松さんで昨日話してた、なんであの時カフェテレビに出てました。
ああ、そうですか。
グッさんがあのどんどことも、グッさんがなんか散歩番組で
ちゃんと放送されたんだ。
そう
収録したってのは言ってたけど。
そうと思って、それでたまたまその徳松さんの話、なんであの時カフェとかの話、たまたまそう、多分なんか徳松さんもあの正しいように見えるが好きで聞いてて、で俺のそのやり取りをその知ってる、その俺の手紙ってかさ、メールのやり取りだね。で俺がその気が詰まる寄せ類っていう番組をやってるっていうのはそのメールの中とかでも紹介してたから、たまたまそれを俺の聞きに来てくれて大反省をしてるのを聞いて徳松さんは共感したのよ
そういう流れだった。
そう、共感して、そのデストロイラジオの1個の回のテーマにしてくれたわけ。こういう話があってすっごいわかるってで恋愛に例えててすっごい確かにそうだなと思ったっていう話をしてて、俺すっごい嬉しくなってさ、徳松さんってなるわけよね。でそれこそ徳松さんそのデストロイラジオにやっぱメール送ったりとかで、実際ゲストに来てもらったりとか で実際それこそ徳松さんと会った時の新宿でしたよ。実際一緒に会って、あのあれ売れたいからって言って上京してきたあの時、
ああそうだ、東京にいる時だ、
そう、あれ1年かな、1年ぐらい、半年ぐらいか、
いや
1年いましたっけ、で帰っちゃったよね。でも帰ってよかったと思う。であの時カフェやっててよかったと思う。やっぱあれやってすっごい伸びたっていうか広がりましたよね、やっぱね。やっぱりそのホームがあるってすごいなって。
その上でそこで落ち着かないあたりすごいですね。
そう、そうだってカフェやっちゃったらはっきり言って普通にカフェ運営するのでも大変じゃないですかね。だけどそうじゃないのよ、もっともっとなのあの人ミーハーだから
農業やろうって言ってからねマジかと思って。そ
うだからもうね、すぐ新しいことやろうとするのね。でも今となっては昔は何バカなこと言ってみたいな感じだったと思うけど、今となってはもういろんな人がサポートしてくれるからね、みんなに愛されてるから、リスナーでも本当にそれこそね農業やってる人もいるし、じゃあその人間病院っていう話してたあれで、あの医者のリスナーとか看護師のリスナーとかもいるし、本当のお医者さんに届くまでこれはやめませんみたいなことを言ってたんだけど、やっぱりそういう広がりがものすごい大きくなりましたよね、あれだね。なんであの時カフェなんだって半年と持たないって僕ね言われてたのがねえ、
いやそれこそ東京に行った前例があった割と直後じゃないですか。
そうそうそうそうそう。
だからもう大丈夫かなと思って。
そうそう。東京に行って結局まあ一回ライブやったみたいな話だな。しかもそれは別に収録も何もしてなくて、一回お笑いライブみたいなのやって、ただそれだけで帰ってきたみたいな。まだどうせね諦めるんでしょみたいな感じがすごくあったけど、いやーやっぱりなんていうか。すごいっすよね。
でも俺徳松さんの番組聞き始めたのは両生類からじゃないかな、まあ、出てたじゃないですか徳松さんが、うん、でそんな感じで多分最初デスクラジオかなかった
確かにそうだったと。あの春さんは本当によく聞いててくれてて、だいたいリアルタイムで聞いてるの。そのリアルタイムっていうのはそのさっき言ったみたいに収録と生放送ってあるから、生放送の方に大体なんか格好が取れるんで、ね、またハルさん来たって
割と満点に来ました
よ、うん、で確か、その徳松さん来た時もハルさん来てくれてたんじゃないかな、
うん、ただなんか徳松さんの時に噛み合ってなくてそれはそれで面白かった
けど、そう徳松さんと
ねいやそれはもう分かんないっすねみたいな、
そう
徳松さんがバーンって言った後にあうんみたいになって
そう
なるよねとか思うよ
そのなんていうの、徳松さんの素直さがすごいですよね。
そうそうそう。
素直さ。でしかも全然力まないし、その上で面白くできちゃうし。ちなみにあれよ、徳松さんは全然俺関係ないし、何にも自慢とかじゃないけど、あれ。あ、やばい出てこない。わがまえじしか出てこない。
オードリー、
そうオードリーと同期、オードリーと一緒に若手の頃一緒に芸人活動やって、
多分カフェ行ってあの昔何されてたんですかって聞くと森永見せてくれるこのほらオードリーとか乗ってるでしょ、これは俺ですこれらです一回だけ行ったんですか
名古屋で、あのオードリーの若林に対してお前ら絶対売れねえって言ったらしいめっちゃ売れてるけど、
めっちゃ売れて
る、うん、頼みなさい。え？分かんない、ないかな。あっても良さそうな雰囲気はあるけど、
ジンジャーエール1つ、
ジンジャーエールが1つ、
あ、とりあえずジンジャーエールだけで大丈夫、
はい、
ジンジャーエールだけ
で大丈夫、以上で、かしこまりました、
少々お待ちください。でも2人ってどういう流れで
飲むか、流れもそうないっすよ、
なんか難しい
いや、
どうだったんだっけ？
いや、僕が声かけたんです。ナンパです。
どこで？
いや、まあ仕事前僕スーツ売ってたんですよね。地元で。
はいはいはい。
で、そのスーツのお直しをする人です。裾とかこうウエスト詰めたりとか、そういう業者のところで働いてたんですよ。 で、まあ単純にそう仕事っぷりとかものすごい忙しいんですよ。僕らが暇でもとにかく忙しいんですよ。
いろんなテナントさんが入っている。
あ、それ全部来る。
ジンジャーエールになりますね。
そこから飲んでるし、一般のお客様も持ってくるしって感じだから本当に
めっちゃ忙しい。とにかく忙しい。バタバタバタバタずっとしてるんですよ。で、僕が大体あのスーツじゃあ売りました、あのスラックス1本、うん、シングルっていって、まあ、いわゆる一般的なその裾上げのやつをやったら基本2時間、最短で2時間だったんですよね。基本は2時間でやってくださいって言われて、2時間お客さんに必要ですって言ってくださいって言われてます。だけど ある日僕がごめんなさいってお客さんすっごい急いでるんで、どれぐらいだったか、1時間ぐらいだったかな、でできないですかっていうふうに言ったら、その時彼女ってお店に1人だったんだけど、うーんっつって、分かりましたって言って、すいません忙しいのにありがとうございますって言ったら、かかってこいって言ったんですよ振り付きで。
それはね、壊れてる証拠です。
そう、だからもうかかってこいって。
はいになっちゃってます。
そうそう、結構ね、あのなんていうの、もうボサボサというか。
すごいよね。
そう、でそれ見た瞬間、こいつだって思った。これだって思って、その時はもうあの僕はそのホテルやるって決めてたんで、で、あの今の仕事に就くつもりだったんですよね。で、それはもう自分一人じゃできなくて。パートナーが、女性のパートナーが必要だっていう前提だったんで、まずは嫁探しかというところからで、と思って多分2ヶ月、いや1ヶ月ぐらいかな、と思ってどうしようかなと思って、で、これだって思ったんですよ。なんかこれ、その姿を見た時に、なんか、なんていうか、仕事でこう嫌な顔とかしないだろうなみたいな、お客さんに不快な思いとかさせないだろうなとか思ったんですよね。それはバッチリ当たってましたよ。そう、バッチリね、素晴らしいと思う。僕の選球眼じゃないけど、選球眼じゃなくて野球やってんじゃなくて、まあそのまあ僕の目が古いなかったっていうことですよ。でそれでもうでも声かけるまでそこから2ヶ月ぐらいかかったんですよ。僕ウブだから。
いやそれは嘘だ。
じゃあ僕人見知りだから。いやでも本当に、ね、本当に当時の名刺に自分の電話番号書いて渡そうと思うけど渡せないみたいなことを、
そういうのに対してウブっていうのは、まあ、ある種あってかもって今逆に思い出した。
距離はすごいあったからな。
ただのその業者間のやり取りだったので、
あんまり仲良くなっちゃうと本当に頼まれちゃうと、
そうですね、
で本当ちょっと本当に笑わなくなるできるだけテラスの距離を取りたい。
まあ、ビジネスねみたいな感じでね。
じゃあ通常どうぞ。
えでもさ、そっからだって早かったでしょ。
早かったですよ。いや前提がもう一緒になる前提で来られた。
でもそれ前提で来られたら普通の人だったらよ、まあ別にあれじゃない、こいつ行かれてんなって思うよ。
そうそこがこの人の懐の深いところなんですよ。だからそれがかかってこいなわけですよ。
そこすらね、
そういうこと。いやたまたまやっぱりまあ面白いと思ってくれたんで、その後もねいろんな気持ちの波はありましたよ。もちろん実際説明会に行ったりとか現実味を帯びてきたりとかするとだいぶブルーになったりしましたよ。でもそこはもう僕のねフォローアップがすごかったね。すごかった。とにかく現実逃避させるの。いろんなとこ連れて帰ったりして、それでなんとか気持ちを落ち着かせて騙し騙し連れてきました。
なんかおとがめにフモさん連れ込む時の話見てる。最初は騙し騙しみたいな、
そう
でも別に今はねみたいな。
そうで結局そのラジオに出演するしないっていうのもなんでか知らないけど僕の過去について知りたがらなかったんですよ。今も多分そうだと思うんだけど、例えば僕がもともと映像の学校行ってて、例えばじゃあね 僕っていう人間を知らないから、当然過去の話とか東京にいた時にどういう仕事してたとかあのしてるわけだけど、全くそれに興味がない。で昔 の, その僕が作った作品とか、それこそラジオとか聞くかって言っても聞きたくない。
聞きたくない
と言ってもある。
だって興味があれば聞くでしょ。
優先順位が低い。
まあどうでもいいんです
よ、まあ、そのうち聞くことになるっしょみたいな。
なるっしょ。いやいやいや、でもほら全然そんな感じだったけど、ちょっとほらなんかこう、
いやそうそう、そうか、そこの話がしたいのよ。結局のところこの動画、旅動画を作るっていうことがきっかけで、やっぱりな何をやってるのかっていうのが、ネットを使ってそのあの何かを発信するっていうのがどういう感覚なのかっていうのがなんとなく分かってきてくれたところがあって、
全く分からない世界
だから、うんうん、そうだから、あだからまあさっきも話したみたいに何かしらのこう発信はしといた方がいいんじゃないかな。
それこそ100回で寮生を終わらせて別の番組にしちゃうっていうのも悪いですね。
まあそれはそれであるだと思う。
すっごいキリいいじゃん。これ以上ないぐらいキリいいじゃん。100回になりました、終わります。
そう、
一人喋ってる姿を見るのはなんか面白いから、それで続けてほしい。
なんかそれこそね、なんか奥さんの別に相づち役でね、いいからそのまま人をずっと喋らせてたけど、ね、
そうなのよ。
なんかテーマだけ投げてもずっと喋らせて
た。奥さんはどんな感じで入
ってるの？いや最初の頃は結構ほとんど相づちみたいな感じでしたね。
そうですよね。
いやでもね、その相づちがすごいんだよ。なんかね、奥行きがすごく出るわけ。
奥行きがすごい。いやでもすごい
みたいな。一人で喋ってるのとはまあまあでも。てか別に自分から発信しようっていう気がない姿から奥さん。まあ最初別にそこに座って俺の話を聞いてる的な感じで座ってくださいって言って、そのうち相槌じゃなくて返答を求めるようになり、俺がみたいな流れで今は普通に喋ってる。そうそう、なんかそういう感じなのかなと思ってたから、ツイッターに思いっきり顔がつって、おお大丈夫なのかと思って。まあ別に出てもいいかな。
で、なんか客観的に自分ってすごい面白かったから、
いやあのね、そう動画撮影するじゃないですか。撮影するでしょ。自分が映ってるところがすごく見たがるんですよ。あ、こいつ俺と同種だなって思って俺と一緒だなっていう、
自分でこんな動きしてるんだって思ったら、でもこれまでの人生で写真に撮るのが得意じゃなかったし、ビデオカメラが回されたのが得意じゃなかったので、もう本当 VTuber とかいろいろやるようになって、そういう写ってる自分とか見ると、あ、こんな瞬きしてるんだとか。
ああ、いろいろ逆に発見がある。
発見があって、それが面白くて、すごい自分自身して
る。そうだ、本当個人的には俺、すげえラジオとか聞いてますけど、別にたわいもない話で、聞いたら聞いたで、ね、その動画では、動画じゃないけど、ね、それぞれ、普段こういうことはあんまり喋んないけど、ラジオだとこんなこと話す。
どんな人が聞いてるんだろうっていう感じ。
いろんな人が聞いてるよ。これでいいんだよ。
何を聞くんだろうみたいな。
いや、なんていうかね、
個性を聞くんだ。
そう。あと、やっぱ親近感がすごいですよね、多分ね。その、これこういう感じのポッドキャストはとにかく親近感がすごい。
これにこれ。わらび餅と抹茶アイス1つください。
はい、1つで。何かいきますか？
あ、俺大丈夫
ですか？クリームブリュレ。はい、はい、以上でお願いします。はい、ありがとうございます。
それこそ音紙とか聞いたら、もしかしたら雰囲気的に聞いてくるのかもしれない。
あ、でも聞いてみたいかな。
うん、 結構、まあ、ジャンルによって本当分かれる、作り込んでる番組と、そのなんていうかな、まあ、本当に雑談系の番組と、
大人で最近効果音バリバリ入れてるバリバリでもないか、効果音バリバリ入れてる、
でも なんだろう、その
パがどんどん作ってきて、春さんの楽が入っていたりとかして、やっと私は、あ、なんか自分が見れた YouTube っぽいみたいな、なんていうんだろう、やっとこう、自分の生活にこう合ったようなものができてきて、そのものを作るとかは好きだから、なんか、あ、こうやってこの映像が作られてるんだっていうのはちょっと感じて、ちょっと今途中までですとか、あ、こんな努力があるんだ、ライブはみたいな。
もっとうまくできるはずなのにな
それもしゃあない、
環境の中で全力を尽くすしかない。
で、あの本当に初めて映像作品作った時って高校生の頃だったんだけど、高校生の頃にもう僕は映像関係なくね、何かを作品を作るっていうことに対しての真髄を見たのね。それは今も変わらないんだけど、1個作り上げた時に、作り上げてる最中と作り上げた瞬間は最高のやつできたって思うわけよ、作ってる本人は。で、一晩経ったら何このクソみたいな作品って絶対思うようになるんだ。
早いな
絶対そうでしょ。でも
いや、でも一晩というのはまあ別として、
いや
当時、あ、これいいのできたじゃんって今聞いたら、おーっていう曲はいっぱいある、
うん、そう。で、その作品、その高校生の頃にいろんなその学校のイベントとかね、体育祭だとか、なんかいろんな文化祭だみたいな感じでイベントごとにたくさん動画を撮って、そのプロモーションビデオでさ、ミュージックビデオにしてたんだけど、その最初に作った作品から徐々に回数を重ねるごとにどんどん上手くなってるのが分かるわけ、うん、これは作った分だけ上手くなるんだっていう風に分かるわけよ、やっぱそれを見ると。で、やっぱり最初のやつを作り直したくなっちゃうんだよね。でもそれやってもなんか 無意味というか、無意味じゃないんだけど、それじゃ完成がないよねって話っていうか、
なんか違う
よね。そうで、作り直すんだったら作品 A と作品 A ダッシュみたいなね、もう違うものとして作るみたいな感じにしないとダメなんだっていう風に高校生の頃に思って、それは変わらない。仕事においても多分そういう分は真髄としてあるんじゃないかなと思うけど、結局俺はなんか納得できないってずっと仕事を同じ仕事やっちゃうんだよね。この人はとりあえずやってみろ精神だ。で、僕は自分の納得できるところまで行かないと嫌だみたいな、結構真逆なところがあって、でも現場においては絶対とりあえずやってみろ精神の方が有効なの、絶対有効。
俺も大人の人とかどちらかというとそっちなのか。
いや、そうだと思いますよ。だってなかなかね、自分一人でやる
んだったら、ね、勝手だったら大人の人
できないと思ういや、それはそうだと思う。やっぱその生まれた時と、やっぱそこからもうトライアンドエラーでやっていくっていう、それで作品を作っていくっていうところはやっぱあるし、今未熟なのはまあどうしようもないし、数こなさないとね、成熟はしないっていうのは当然だし、
未熟なのを過去のやつ聞いて、ああ未熟だなって楽しんでる感じだから最近未熟なとこあるんだ。
まあだから映像を作るにしても、まあ今ね、そのなんかもっと上手くできるのにって言ったけど、でもそれでいいやとも思ってるっていうことなんですね。まあリハビリみたいなもんね、俺の映像作品。
でも本当それをやっぱ続けていくことの方が絶対大事だ
けど、映像はやっぱすごいですね。
もっとそう。
やっぱね気がつけば両生類もたまに聞いてる人からなんか話があったりとか、ツイッターでねあったりとかすると本当に嬉しい。
でも私は富士坂さんっていうところにあって、私が知らないその地下の過去の方だと言ったらね、私がまだこう知らなかった世界 でも、あ、実際本当にやってちゃんと聞いてくれる人がいて、今こうやって何かやりたいって言った時に手伝ってくれるっていう、なんか本当にちゃんと、そう、本当にラジオもよく分かってないし、ネット配信とかでよく分かってない、全く分かんなかった世界だったけど、本当にその中でちゃんとやってたんだなっていう、その感覚が分かっただけで、やっぱ全然見方が変わったし、ラジオ聞かないと思うけど、
いや、それはそれでいいと思いますよ。
いやまあでもね、俺がラジオで伝えたかったことは全然別のことで伝わってるからいいんですよ。
やってたらなかなか一緒にいれてないと思う、ダンさん自身が。
いや本当ですよね。長いドラクエの話から始まり、
そんな覚えてない。
あの時実はすごい焦ってたからね。何か2人ともほーんしか言わないから。
俺も結構忘れてるもん。
大事な時間ドラクエでこれ終わるじ
ゃん。いやいやいやいや、僕は
ゲームの話は好きだけど、
僕はそのドラクエの曲を作ってくれてるからね。
分かった、ダンさんがドラクエがすげえ愛してるっていうのは今回のやりとりするのすごいよ。今までドラクエの話そんな深くは話してなかったの。
してなかった、してなかった。
私料理がなかったら気づかない。
だって違う店
行って さっきの話聞いてて、だってキャラクターの名前とかさ、街の名前とかさ、そろそろ出てくるすげえ。
でもすごい、そういうところ
すごい。それぐらい好き。
でもダンさんってあれだよね、好きなところから入ってくるよね。
いやすごい。
よくそんなことまで覚えてんだみたいな。
すごい
ですね。はい。あ、これが、
はい、
はい、僕です。はい、すいません。
こちらお下げしてよろしいですか。
はい、大丈夫です。あ、コーヒー。コーヒーとかってありますか。
コーヒーはない。
ないんです。すいません。甘いものあってコーヒー飲
みます。寂しいです。
まあでも僕は、なんだろうな。そう、ゴーンって行くように見えて、そうでもないんですよ。結構浅い。なんていうか、その作品そのものが好きっていうよりも、作品によって自分がどう感じてるかみたいなところで、ゴーンって行くんですよ。例えば僕はトラさん好きですよ。トラさん好きで、じゃあトラさんの、他の出てる俳優、他の俳優たちの他の作品見るかとか、じゃあそのトラさんの行ったそのいろんな世界じゃない日本中旅したところに巡ってみたいかとか、そうじゃなくて、この時トラさんってこういう風に感じてたよなっていうのをやっぱ自分の中でこうどう処理するかみたいな話なんですよ。そこにガーンっていくんで、知識はないんですよ。ドラクエは単純に、まあそうだな、ドラクエはまあ知識かどうかわかんないけど、僕の中に深く残ってたというたまたまね。音楽で例えるとすごくわかりやすくて、僕って最近やっとわかったんですけど、映像作品で使われている音楽が好きになりやすい。それ普通そうだと、普通まあ例えば CM で見て聞いたとか、映画で使われてたとかなんですよね。で僕結構好きなのが、好きなのがっていうか、いろんなジャンル の音楽を聴くから、僕はそのジャンルが好きっていうよりもそのアーティストのことが好きなんだって僕勝手に解釈してたんだけど、違うなと。マイケル・ジャクソンはまあもちろん好きだけど、やっぱプロモーションビデオがすごくいいから好きっていうのが多いんですよ。その音楽そのものが好きじゃなくて、プロモーションビデオありきで好きなんですよ。そう、そのイメージ、あるプロモーションビデオがかっこいいから僕はこの曲が好きなんですよね。映像ありきで多分僕見てるんですよ。
あ、じゃあ言うよ。
そうですね。あ、いや、え、うーん、あ、まあでも確かにそれはあるかもしれない。でもイエローモンキーはちょっと別格ですね。やっぱちゃんと全部の CD、アルバムで聴いてたりとかするから、当時の、聴いてた当時のその感覚とかがリンクして僕は好きっていうのはあるんですけど、例えばそうだな、最近で言うんだったら、最近よく聞いてるのが、あれ、 と Take on me わかります？アーハーっていうバンドの Take on me Take on me ってやつですね。あれも僕やっぱ PV が好きなんですよ。でアーハーが出してる他の曲なんて一切知らないです。まあ大体みんなそうだと思うんですけど、テイクオンミー大ヒットしたからね。でもやっぱりあれはプロモーションビデオがかっこよかったなっていうのもあるし、僕は最近だからその一つのことが好きになった時にそれをずっと繰り返し聞いたりとかはするけど、そのアーティストについて掘り下げたりとかはしないんですよね。そこ薄いところをずっと何回も行き来して、それを聴いてる自分に酔ってるみたいな。
確かにそれはそう、
酔ってるというか、そこで自分の中で完結しちゃうんですよね。だからもしその一部分に対して、いやここでこれであれみたいな感じで僕は掘り下げてるかもしれないけど、じゃあアーハーのこのアルバムでとかって言われたら、いやもうよくわかんないですみたいな、何言ってるかちょっとよくわかんないみたいな、わーわーわーわーってなっちゃう。
じゃあ、まあ、ある種ドラクエとかイエモンとかは別格みたいなところはあるみたいな。
そうですね、本当に幼少期から僕のなんか人格を支えてるような作品なので。
そうだってドラクエでこう普通のさ曲名をさ、このシーンでかかってる曲なら分かるじゃない。曲名がスルスル出てきてるからね。
その
前打ち合わせしてる
時、打ち合わせしてる時にね。
そうあそこのシーンとかあそこの街でかかってる曲とかだったらまだ分かるんだけど、そタイトルそのまま出てきてるもんね。であ、この人ガチな人やと。寄りつくの怖くなったみたいなあった。
あ、じゃあせっかくなんで今どんな感じになってるかちょっと見てみますか。いやただもう何にも1日目の編集でずっと行ったり来たりしてるだけです。収録1日目、撮影した1日目の内容をずっとこねぐり回してるだけです。しかも今やってる作業をこれじゃないかな、またちょっと一から別のソフトでやろうと思ってます。
わーお、このソフトちょっと長い目で見るとダメだこれ。
そうじゃあ今これやってる作業を全部の日程でやるってなったらどうなるのみたいな。やりたい形は見えてきたけど、結局今のペースでこれやっててどうしようもないですよ。
何話ぐらい、何話っていうか 何回ぐらいに分かれるか。
それがですよ、それがですよ。僕は最初1日ごとに動画にまとめようと思ったんですよ。その今日はここに泊まるからここみたいなやろうと思ってたんですけど、なかなかちょっとね
それすら
厳しいですね。その1日分見るのに YouTube でやっぱり 3,40 分の長さって言ったら相当長いじゃないですかね。
あ、見てくれないです
ね。だからやっぱりもっとライトに、
なんか10分20分ぐらいがいいですかね。
もっと言えば本当に5分10分とかそれぐらいの感覚ですよね。
ポッドキャストになるじゃなくて5分10分ぐらいだとさすがに物足りない感じしちゃうけどね。
ポッドキャスト
はポッドキャストはもうざらに30分1時間とか2時間近くあるのとか
あるある。ポッドキャストはねまたちょっと感覚違いますよね。むしろみんな作業しながら聞くものだったりするから、YouTube はせめてこう歯磨きながら見るぐらいでしょ。何かをやりながらできるっていうと、まあまあ本当に流し見だったらなんだ料理しながらとかねいるかもしれないけど、
両セールは流し聞きしてるとマジでこっからこっちに。何言ってたか分かんない。あ、何の話になってたっけみたいな。
結構本当にね集中して聞いてもらわないと意味が分かんない感じになってるから、だから重いんだよ。
そう、ね、
重い
内容は重い。あれは好き嫌いは分かれんだろうなと思う。
そうだから本当にこうみんながちゃんと聞いてくれないと成立しないみたいな。
仕方ないよなって気はするよね。
やりたいことがやりたいことなんですよ。 YouTube で上げようと思ってる。 今まだこれ編集画面なんで、うん、実際の映像とはちょっと違いますけど、大体こんな。
この前もツイッターに上がってるのもこんな感じだったけど、前見ろと思ってちょいちょいこうなって大丈夫かな。
これも移動中のやつ、車の中からの映像ですね。これも多分違うやつに切り替えます、ね、そのただこういうイメージ、この移動中のこの音楽ね。
なんかここにテロップが入るみたいな、テロップっていうかなんか出る感じではない
。いや、この感じに関してはもう基本も風景しか見せないですね。
はい、今ですね、少しだけ走りまして、途中はちょっと面白そうなところがあったので立ち寄って見てるんですけれども、こちらです。クリームとクリームアイスのソフトクリーム、
あれが出てない。はい、よ
ソフトクリーム2つゲットしました。嫁さんのためにもね、
めっちゃもう初日ですから、旅行初日めっちゃテンション高い
始まったねみたいな。
完全に寝てますね。
出発した瞬間隣で寝るんですよ
日頃の疲れが。なんか石川に決まってたの、石川でしたっけ、次の島で、
島でもっとね、関東とかその関西とかだったらまだ他のポッドキャストとかいるじゃないですか。全然多分
聞いたことないよね、島の人って。確かに
島にはこんなことよりはない。
大きいところ。
ちなみにあの、この旅の最中に、
今まで日本で
待ち合わせのことを何て言うんだ
ろう。なんかドラケっぽいことやってるんだ
けど。そうそうそう、あれはね、あ、そっか、これは越してるからね。
ちなみにあの、旅の最中に旅さんのことを何て言うんだろう。
なんて呼ぶべきか。
こういうイメージですよ。こういうイメージの。で、本当はこのフォントもドラクエ風フォントがあって、これを入れたんですけど、なぜかドラクエ風フォントにすると縦書きになっちゃうっていう。その問題を僕は解決しきれず。
なぜ？
ちょっとそれも別のソフトだったらいけるかもしれないね。
別にドラクエ縦書きじゃねえだろって
。違う違う。
でも日本語のフォント全部そうってるともないだろう。
例えば戦闘曲はどこで使われてるかというと、食事中なんですけどね、これ最初の日の夕食です。
なんで？どういう扱いなんだよ。あ、でも繋げるとやっぱそれっぽいね。
本当はこういうことです。使い方でした。はいはい、
そうこのダメージの音とか我ながらよくできたよね。
いや本当に本当にまんま、すごい、ね、いや実際の聞いたらおーそのまんまだって音が。これがこの日僕はテンション上がりすぎて飲みすぎて その後撮る予定だった、撮影する予定だったものを全てなくして寝てるんですよ
死んだ、
はい、だからそのちゃんとここにもあのさっきのウィンドウを出して、あでここにあのパラメーターを表示して
ライフ減ってくわ、
そうライフとライフは減ってって満腹度が上がっていくみたいな、あ
で最後死ぬんだ、
最後そのドワーってなって酔いが回っていってあの白から黄色に変わってですねそういうやつをやりたいんですよ僕は、
瀕死状態で、
そう
フレームの色が変わってくる、
そうそうそうそうそうそうそうそう、あの死にかけると白から黄色に変わるんですよ、フレームの色が
死ぬと赤な、
そう、それをでもこれでやろうと思うと相当かかっちゃうんで、
独裁よね、
そうちょっとやり方変えようと思って。イメージはもちろんついてるんですよ、もうあの機能をこうしてこうすればこれができるみたいなのはあるんだけど、これにはあの機能がないこの機能もないみたいな感じになってるんで、どうにかせんとなっていう、
スペック的に動かないと辛いですね、
そう今こんな感じです、だからあの戦闘局はあのトラブルがない限り使わないなっていう話してたけど、もう多分毎回出てきますだってなんでかってホテルの説明すぐ終わっちゃうんだもん特にビジネスホテルとか、
あまあビジネス
もうね見せるところないんで、
うんってなるわけね、
うん、そうそう
ビジネスホテルでーす、
はい、はい、みたいな、
はいって終わる、
ね、まあ細かいサービスの説明とかするぐらいで、
これがあってこれが
そうそうそうそう
あります
基本食ってるだけなんですよ基本今日ここで食ってますみたいなのをずっと定点で僕が食ってるのを見せてるんで、まあとりあえずそれを見せ場として、
大変、
そうそう、まあでもあのちゃんと使われてますね、
は
い、ありがとうございます、
その発想はなかったわ、最後に死ぬのいいよねその流れで、
なんかラビスタだけでいいんじゃない
まあ最終的に今回の旅が何の目的かって、じゃあ、 まあ自分たちが独立した時にみんなに来てほしいからっていう、それが目的なんですよ、なんかそういう前提で見た時にこうした方がいいんじゃないかみたいなアイデアってないですか、どうかの中に僕も終着点がよく見えないんですよ
この動画の、
そう最後は総評みたいなの2人でここの部分はなんか取り入れられるねとか、これ真似したみたいなとかっていうのを言いたいんですけど、今日はそれぐらいしかないんですよ終着点がない、
でも俺単純にポッドキャストをよく聞いてる人間だからあれだけど、なんかそれのこぼれ話じゃないけどね、動画の中では喋れない部分っていっぱいあるわけじゃないですか、
うん、
そういう話聞きたいなと思って、ポッドキャスト、
あ、ポッドキャストの方でね、
そうそう、動画だとやっぱり長尺だと見えないじゃないですか、その流れからのポッドキャストだったら親近感を持ってもらえるんじゃないか、
なんかあれ高速道路で死にかけた話ぐらいしかないよ
何それ、
高速あの時はもちろん撮影してないから、ね、
死にかけた話、
そうだ、
疲れが出てきた辛い気を紛らわす音楽聞こうと思ったね、ポケットから携帯と
何だっけ、
エアポッ
ド、うん、いやそうだね、あのあなたが音楽聴きたいって言ったんですよ、
そうそう、
でも僕のエアポッドは僕の iPhone にリンクさせてるんで、あなたの iPhone 出しなさいって言って、って言って、ちょっと待って危ないよ、あーみたいな本当あーすごかったっす、
マジ
っ
すか、高速で、
高速で
大丈夫だったっす、大丈夫じゃなかったんだろうけど
大丈夫なんです、
大丈夫だった
その後の精神的なショックはすごかったけど、30分ぐらいずっとあの路肩に寄せてずっとなんか横になって
横滑り的なことになった
んですか？横滑り的な感じになりましたね。
ハンドル取られちゃって、
ハンドル取られて、ですぐ後ろに車いたんですけど、
そう、本当の中で、それある意味では後ろの車が怖えだ
った。いや後ろの車が一番怖かったと思う、多分。いやあのほらオレンジ色のゴム状のポールがバーッと立ってたりする、あの多分車がやっても当たってもこうワインってなっちゃう、あれがあるところでそこにガガガガガってそのままぶつかってっちゃって、でわーっと乗ってガーッてやったらもうこうですよ、わかりますか？車自体がこうじゃなくてこうですよね、こういうやつになったんですよね、
こう
あーって2、3回ぐらいやってちょっと落ち着いてうーってなったあたりで後ろの車がこう追い抜いていきましたけど危ねえ危ねえっつって
ちょっと一回ちょっと落ち着こうかって。
で僕らもこうたまたま
しばらく
路肩に置いて、
冷静になると怖かったなって
危ね
ー
って言って、だいぶねそう3日目にしてあの動画と同じですけどだいぶ疲れが出てきて、
でもお互いもこうなんか無言な感じもすごい
感じ、撮るとこ以外はまあそんなにみたいな、
そうそうそう、
まあ、
なるほど。
まあまあなんだかんだでずっと運転しながらね、
車で来るならね、困りました、
大変だった。この人何にも考えないんだもん。でスケジュールも全て何も全て全部俺が全部俺がスケジュールして予約して何から何まで
開き直るけど、
まあここまでなんとかやってきましたよね。
無事で良かったですね。それに関しては。
まあでもそれぐらいかな。
そうだね。
なんかトラブルらしいトラブルって言ったら。人力車に乗ってめっちゃ撮影したけど YouTube は NG ですって言われたぐらい散々いろんな話してうわーって言って楽しいやったねーって言って お兄さん最後に一緒に記念写真撮らせてくださいって記念写真イエーイって言っていやで僕ら実はって言って旅番組作ってましてって言って YouTube で公開するんですけど YouTube は NG です。まあでもまあね、人力車なんて多分そういう人ばっかりだろうから、うん、動画撮ってね、公開したいみたいな人が多いだろうから、まあ、多分 NG って決まってるんでしょう、最初
にね。まあまあ、いろいろよからぬ使い方する人もいるんでしょうな、ああいう人は分かんないけど、
分かんない、
そういうので警戒してとか。
だいぶね、声が変わっていましたよ、僕は。声が変わってきましたよ、
ね、借りてきた、喋り続けて、
喋り抜きました。いや自覚が出てきた。
いや喋り続けてるっていう自覚じゃないって喉がもうだいぶ来てるなっていう、
あ俺喋り続けてたんだっていう、
あとぼーっとしてきた。
ピンク超えた。
いや酸欠。酸欠、あ、呼吸忘れてるから酸欠になってるなってい
う。落ち着いて。
今の仕事の仕事って6時仕事と一緒なんですよね。ちょっと働く時間帯がずれてるから、まあ、ずっと一緒っていう表現はおかしいかもしれないんですけど、基本だと1年2ヶ月ぐらいずっと一緒に
いたなって
思うんだけど、やっぱこう知らない姿
とか見るのはとても新鮮で愉快。そういう意味
じゃ
今日はそうかも
しれ
ないですね。
番組とか聞いてない
の
なおさらね。
番組昔の友達ともそうだし、なんかこうあまりこう人と会って人とこういうドラクエの話とかは今まではなかったから、
でもそれ
この人だってターミネーターの話とかしてる経験あるんだよ。
分かる分かる分かる。
いや、多分ね、
聞かないもん。
ターミネーターが一番まずいというか、一番なんか闇が深い気がするわ。
闇が深い。
うん、語らせるにあたって。で、そしてあのターミネーターの話聞く担当は Q さんだからね。
そうそう。
過去2回にわたってラジオでターミネーターの俺はターミネーターをこう見てるっていう論をただ Q さんがってただそれだけ Q さん
ダンさんすごいねって言って
ね。そうそうそうそうそう
よく知ってんねそんな
こと。そうそうそう、Q さんあのシーンですよとかって、いや俺はさすがに覚えてないとかって言って、Q さんも大好きなのよターミネーター、大好きなんだけど、なんかもうちょっとね、もうついてやっぱついてこないよね。
そうそうそうそうそう、そもそもこのチパの何が魅力なんでみんな聞いてるの
か
な。
いやそれ俺が聞きたい
よ。でも俺なんだかんだで真面目に、なんで自分に誠実にずっとやってんのが好きです
か。ああ、そう、自分に誠実にやってたら、
そう、まあ、よく言えばそうかもしれない。
結果的に繰り出すものはペガササ流星拳。
それを信じてるっていう。
ああ、そっか。
そうっていうのはあるかもしれない。例えばなんていうかな、こっちの方が受けがいいからって言って、なんかこう、まあ、ポップな感じに。いや、それはもちろんそれも大事だし、それぐらい要領よくっていうか器用になれればいいんだけど、多分そこに関してはなんか始まっちゃうとね、我を忘れるっていうか。そうなっちゃうんだよね。わかんないけど、多分僕には特勤マッシュのような
ポップさがない。
ポップな番組は作れないんじゃないかな。
でも動画だいぶポップじゃないですか。わかんないけど。
でしょ？
ポップな。
いや本当にね、あなたは気がつけば良性で聞いてないから。いや今話してるのは、例えば話のテーマそのものがゲームの話だったり、いろんなね、そのなんていうの、みんなが知ってることの内容の話じゃない、ね、だけど俺は例えば不気味の谷というのがありましてという話でね、人が可愛いと思う基準って一体何なのか、俺はそれについてこう思う、ね、
人とはみんな話したつもりでさ、お金とはみたいな、ね、
そうそうそう
シリーズやったりと
か、そう24歳とか
そうそうそうそう、それで
未だにダンさんが俺より年下って信じられ
ない。そう、そうそうね、納得、理解と納得についてとかね、それについてのその持論をとにかく展開するわけよ。まあ硬いよね。なんだろう、でもやってる最中の俺はものすごく分かりやすく喋ってるつもりなんだよ。とにかく理論的で、俺が今感じてることをみんなが分かってくれるっていう思ってやってるわけ。
そうそう、で分かってもらおうと思ってペガサス流星拳を出してるんだなっていうのがすごいよく分かるから。
あ、でも伝わんないんだよ。っていうか伝わってもなんだろうね、それにみんな別に答えることが楽しい、答える楽しみ方じゃない楽しみ方で楽しんでるんだよ、あの番組を。
そう
だ
ね、
うん、中にはもちろん、いや僕はこう思いますみたいな人もたまにいてくれるんだけど、なんていうかね、俺と同種だから、その人ってずっと話がね、こうなんていうか、ずっとこう平行線で終わるみたいな、そんなパターンが多かったね。結構唯一なんていうかな、俺をちゃんと転がしてくれる人が小松菜さんっていう人がいたんだけど、その人はすごいね、うまいこと僕を使ってましたよね。で僕を使ってたっていうか、僕がいつも呼ぶの、ゲストに小松菜さんをゲストに呼ぶと、硬い話も柔らかい話もいけるんだけど、硬い話がわーって俺がするじゃん、それってこういうことねってすごい分かりやすいポンって言ったっていうことでポンって言っちゃうわけ。そう、
今まで この物流で話してたのはこれになって、ここまでパーン
で、そうそう、マジでそう小松菜さん、そうって言って、マジで小松菜さん本当俺のことよく分かってるみたいな。すごいね。
だから そこに行ったたどり着いて、結果あーどうぞ可愛いなってなる。
いや
そこに行った
そこに
キュンキュンってなるかも。なんか表現的におかしい気がする。
いやでも小松菜さんの
そこに人間。
そうあのまとめ力は本当にすごいと思う。全部俺が言いたいこと本当に分かってる。その違う例えにしたりとかするので、で俺がねこれはすごいなって思ったのが。ゴダールっていうね、ジャン・リュック・ゴダールっていうフランスの、前衛的な映画監督がすっごい有名な、なんとなく言うと、ゴダールって知らんか、まあ、そのいるんだけど、そのダンさんはゴダールに似てるよっていうふうに言って、いきなりそれを言われたわけですよ、その番組の最後辺りぐらいでね、どういうことですかって言うわけ。どういうことってマジで分からなかった。で、ゴダールは自分のその彼の作る作品もね結構わけが分からない。いきなり映画のね最中にバーンっていう音が鳴ったりとかして、でも映像とは全く関係ない。それが何回も繰り返されたりとかするわけで、見てる人わけ分かんないけどね。で、ゴダールがそのなんかのエッセイかなんかで書いてるんだけど、その私は人に対してその美容髪を切ってきた人に対して、あなたはその髪型でいいのかと聞きたいと、その髪型がいや本当 に気に入ってるのっていうふうに聞きたい、純粋にね。だけどそれを聞くとその人は怒る。なんだこの髪型が似合ってないっていうのかって怒り出す。違うんだって、あなたはその髪型が似合ってるのって、ごめんなさい、気に入ってるのって聞きたい。気に入ってるよ、もしくは気に入ってないよっていう答えが欲しいのに、その人は勝手に推測をして怒るっていうエピソードがある。ダンサーそれだっていう、それだって思うわけ。わかる、言ってる、わかります。
あのね俺も割とその方向だし、笹山さんって言うでしょ。あの人もそうなんですよ。
そう
よく自分で言ってるけど、
うん、
いやいや、そじゃなくて俺はただ
そう
どうなのって聞いただけだと
か、
そういうこと
になる。笹山さんっていうのはまたね、
時間の人、
アーティストミュージシャンの方がいて、その人もポッドキャストやってるんだけど、歌うまいんだけど、ね、すっごいかっこいい歌を歌うんだけど、本当足元のところからパワーがすごいですよね。本当歌詞とやっぱりもうなんていうの、音の圧、声の圧、パワーがすごい。その人確かにね、笹山さんもそういうタイプっちゃタイプかもしれない。
ストレートだよ。
いやなんだろうね。その例えばさ、なんていうか、僕は全然違うことで疑問に思うわけ。デザートを、ね、さっき頼んだじゃん。で、俺も食べたけど、なんでデザート食べるのって、なんで食後に甘いものを食べるってどういうことなんだろうとか、甘いもの食べたくなるってどんな気持ちなんだろう、なんで男性よりも女性の方が甘いものを食べたくなるんだろうとかね、甘いものは別腹ってどこから来てるんだろうとか、いろんな疑問がわーっと落ちてきた中で、実際に今目の前でデザートを頼んだこの女の人に一回聞いてみようと思うわけ。なんでデザート頼むのって聞いたら、え、何、私何これ以上太るなって言ってるわけとか、ね、え、何ここの払い俺がするんだからそれ以上頼むなって言うわけとか、そういう風になっていくわけよ。いや、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃないみたいな話になっているわけよね。全然会話が進まないわけよ。で、ジャンリュク・ゴダールも作品でそれをやりたいだけなんだって、だけどみんな勘違いするんだって言うわけ。ダンさんそれですよって言われて、もう本当目から鱗だったね。あ、ゴダールお前もかみたいな、そんな感じ。本当にあ、そうなのかって。俺はゴダールのこと理解できないけど、作品見たことあるけど何にも意味が分からない。でちゃんと見れば分かるのかもしれないけど、でも同じ種類のなんか悩みというか感覚を持ってるんだなっていう、それをさらに
本人はこれでこれがいいやって思ってやってるんだって、きっと伝わらないけど、
それをねまたさらに両方とも客観的に見て、あ、同じだなって思える小松菜さんの凄さっていうのがすごいな、うん、
ありがとう小松菜さん。 何年越しにって感じ
だいぶ本当に 2,3 年前の話です
ね、うん、
そういう人たちに支えられて、やってましたよ。東京で仕事してる時は辛くて辛くてしょうがなかったから、もう本当に精神の拠り所だった。だから更新ちゃんとしてたんだと思う。
逆にね、
自分を保つために俺はこう思う、俺はこう思うって言って。
あ、でもその吐け口になってたっていうのはあるかもしれない、
ね、いや、そうやっぱ地元帰って単純にそのプレッシャーっていうか、その追い込まれてる感がなかったから、それがポッドキャストがなくても生きていけたっていう。やっぱあの時はあれがないと生きていかなかったというか、そう、自分を保てなかった感じは、そこに居場所があったというか、ね、やっぱりハルさんとかみたいにちゃんと聞いてくれて、ちゃんと、ね、レスポンスしてくれて、ちゃんと自分のそのとつながりを持ってくれる人がいたから、なんとかなったっていうのはあるかも。まあ、結局それでなんとかならずに逃げるように宮崎に戻ったんだけどね。
最終的には。
そう。いやでも、あの、はっきり言って、あの、無一文、木の実木のままの無一文で出てきたわけだけど、その時に宮崎に帰るためのお金を貸してくれたのも、ポッドキャストで知り合った人なんで。その人がいなかったら、この人とも一緒になってないし、今の仕事もやってないし、多分今もあのバイト、東京でバイトしながらヒーヒー言いながらその日暮らししてたのも、そう、話聞いてくれて、あのまずは一回帰りなさいって言ってお金を貸してくれて。
そんなことがあった
んですか。そんなことがあったんですよ。まああとそろそろいい時間になってきたので、いやだいぶ喋りました。はい、これがどういう風に撮れてるかも分かんないですし、果たして僕は今このボイスメモで撮った音声をどうやってパソコンに持っていくのかさえもよく分かってないんですけど、なんとか駆使して、あ、春さんが教えてくれるということなんで、はい、これは今2時間半分撮ってるので、もう面倒なので1時間15分でぴったり真ん中で切ってですね、そのままポッドキャストに上げたいと思います。
大丈夫か、
めんどくさいんでね、
話の内容的に大丈夫だったらよく分か
る。そんなに編集してる暇ないんで、ね、ということで、そう、気がつけば両生類という一応名目でやってますけれども、うん、どうしようかな、まあ、とりあえず一つの区切りを見たということですかね、
うん、
いわゆるあの今まで僕が気がつけば両生類でやってたような本当にこうちょっと重めのテーマっていうのは、まあ気がつけば両生類で聞いてくれよっていう話なんですよ。僕が新たにここで何かを喋るっていうことは、まあ今のところあんまりしなくていいかなっていう。
まあ段さん的にもさっきの話の流れじゃないけどね、それをもうあんまり必要としてないかもしれない。
そうなの、僕が頻繁に更新してた頃は皆さんの本当にコメントとか、その聞いてくれてる人がいるっていうことにすがりついて生きてた部分があったんで、
結構必死だったもんね、
当時かなり必死だ
くれよーっていう感じだったもんね。
本当にす
ごい、なんでみんなコメントくれないんだよみたいな。そう、
お便りくれよー、お便りお便りお便りってずっと言ってた。
なんでみんなメッセージもらうにはどうしたらいいですかねみたいな。
その話です ね。
そう
まあそういうことなんで、まあポッドキャストとして新しい番組になるのか、まあ、わかんないですけど、まあ、その動画でのコンテンツ、動画で YouTube で、見てもらえるコンテンツと並行して、そのコンスタントに僕ができる何か配信というか発信できるような、ツールっていうのは持ちたいと思ってます。それがまあポッドキャストになるのか、まあ、ただ映像よりはやっぱり音声の方が、まあ、手軽って手軽なので、
それでしたら鍋下げちゃってもいい
ですか。あ、大丈夫です。はい、
はい、
そう、手軽なので、まあ基本はインターネットラジオでの配信になるのかなというふうには思います。実際どうですか、最近あの僕全然携わってないというか見てないけど、ポッドキャストってまだまだ続きそうですか。
キャスト自体は続くんじゃないですかね。
いや、まあ、一時期あのほら、TBS ラジオが撤退した時に、あれって一瞬思ったんですけど あれこれはなんかこうちょっといわゆる一般的にネット界でいうところのオワコンの流れが来てるのかなって一瞬思っちゃったんだけど
どうなんでしょうね、その一般目線からっていうのはもうもはや自分の中ではあんまり持てないからわかんないけど、ね、
まあポッドキャスト畑にしっかり使っちゃってるというか、要するにポッドキャストっていうサービスそのものがなくなってしまったら、ポッドキャスターたちはどうすればいいんだっていう話なんだよね。
なんかね、
まあただね、
そこは単純に俺が好きだからやってるっていうところはあるんで、
そう別にやろうと思えば全然どんな方法でもできるけど、ポッドキャストっていうみんながもう今となっては iPhone の標準アプリにすらなってるわけ。前はそうじゃなかったじゃないですか、
うんうん、
で僕標準アプリになった時にちょっと嬉しかった。
でまた標準じゃなくなったんですよ。
えマジっすか？マジで
消せる多分今。
マジで、
うん、
よっぽどなんかアップルから見てもポッドキャストちょっとねえなって思った。
アップルも迷ってんじゃないですか、捨てようかどうしようかなみたいな分かんないけどね。いやでもなんか Google もねポッドキャストやり始める。
あ、え、そうなんですか？
とかっていう話も一時期あったりとか、ね、かでも日本ではどうか分かんないけど、海外はほら日本よりポッドキャストが流行ってるから、まあ、海外初めにやって、まあ、そのうち日本に来るのかな、どうなのかなっていう感じっぽいですけどね。
まあ、YouTube にしてもね、ポッドキャストにしてもやっぱりそのパーソナルな個人 の, その発信することっていうのは 何しても日本初っていうよりは海外で成熟したものが日本に入ってくるっていうのがパターンなので、まあちょっと僕らの日本の市場というか日本の中の動きだけでは何とも言えない部分もあると思うけど、まあ何してもその個人が何かを発信するっていうことができなくなる時代じゃ絶対なくなるので、むしろねパーソナルな力っていうのがすごく大きくなってくる時代なんで、まあ何かしら多分発信するとは思います、まあ、多分ポッドキャストもそのまま続けてんじゃないかな、違う番組にするにしてもね、タイトルとか考えるのめんどくさいけど
気がつけば両生類は渾身のタイトルですかね。
渾身ですね。スッと出てきたし、なんこんなに語呂が良くてなんか、え、何これみたいな感じになるのないって本当に思ってる。
俺も最初聞き始めたのはその口ですね。
で、内容聞いたら、もっと何これって言って
まあそこで即座にフルにかかるよな。聞くかどうか。
まあそんなところで、まあ、今まで付き合っていただいてありがとうございました。まあ、今後もなんとなくやっていきたいと思いますので、
まあ、
まずは
傍らで、ね、頑張ってる傍らで。
まずは動画を、旅動画をですね、完成させて、
楽しみに。
ね、ちょっとどういう風に出来上がるかはね、全く分かんないですけど、一つ形にはまずしたいなと思ってますので、はい、
楽しみにしております。
はい、よろしくお願いしますということで、では皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございました。さよなら。